耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。あなたは今どんな仕事をされているでしょうか。まあ名刺とかに書いてあると思うんですけども、僕の場合名刺にはナレーターパーソナリティと書いてありまして、まあ心の中では喋り屋だと思ってますのでね、司会の仕事だろうと何だろうとやらせていただいております。で、そこのあなたは、あ、サラリーマン、あ、営業職で、あ、営業職でいらっしゃる。そちらは、あ、事務職のね、女性の方ですね、っていう、感じで、別にスタジオに誰もいないんですけど、一人芝居でしてます。こんな感じでですね、まあ今自分の仕事を把握している人ってのはちゃんといると思うんですけども、把握してない人はちょっと病院行ってください。でですね、昔やりたかった仕事ってなんかありますか？もしくは、もう一回人生があったらこの仕事についてみたい。そんな人はいないでしょうか？実は NHK で放送されているテレビ番組、仕事発見伝というのがありまして、これがね、番組のコンセプトが、もし今と違う仕事についていたらどんな人生を送っていたのだろうというもので、各界の著名人が今熱い企業におよそ1週間入社して、通常の社員と同等の扱いで、そこから企業の経営哲学とか会社の流儀を知って、まあ、あり得たかもしれないもう一つの人生を疑似体験するっていう非常に面白い番組だったんですね。今回はこの番組に関する本をご紹介しようと思います。詳しくは本編で、では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦と生活者より出ております、総文集著、 NHK 仕事発見伝制作班協力、人生を面白くする仕事発見術という本です。まずは著者のご紹介ですが、宋文秋さん、この方は1963年中国山東省生まれなんですが、1985年に、北海道大学大学院に国費留学しまして、その後まあいろいろありましてですね、現在日本で会社を起こしてらっしゃいます。1992年ソフトブレーンを創業して、このソフトブレーンの経営権を今後進に譲ってですね、宋さん自身は経営コンサルタント経済評論家として活躍されています。で、この宋さんが、さっきオープニングで話した NHK の仕事発見伝という番組のコメンテーターとして出演されていたんですが、今回紹介する本は、この宋さんが番組を振り返り執筆された本、まあ、つまり番組の書籍化と思いきや、中身を読むとそういう本ではありませんでした。まず番組内ではあまり触れられなかったこの宋さんの経営評論家としての視点が大幅に加筆されているんです。そのために、この番組に登場した企業の経営者に改めて宋さんがインタビューをして、その企業の経営哲学とか、あととりわけ人材の扱い方、育て方っていうのを詳しく書いています。まあエンターテイメントとしてのテレビ番組が本当見事にビジネス書になったのでね、本当拍手したかったんですけども、今回は著者の宋さんとアポイントが取れましてですね、直接お会いして、まあ宋さんがこの本で伝えたかったことをお聞きしてきました。ではインタビューの音声どうぞ。
では本日は人生を面白くする仕事発見術の著者宋文秋さんにお話を伺うために、東京はですね、日本橋ソフトブレーン株式会社さんにやってきました。宋文秋さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、立派な会議室を貸していただきましてありがとうございます。
全然立派じゃないんですけ
ど大丈夫です、音声ですから。はい、はい、それでですね、今日は人生を面白くする仕事発見術というこちらの本、読ませていただいたんですけども、うん、番組もそうだったんですけど、本すごい面白いですね、うん、
ですよね。
ビジネス書というか、その宋さんが番組のコメンテーターとしてその出演されたんですけども、うん、その時にこの語りきれなかったことというのを、
そうですね、はい、テレビでやっぱりほら見た目が重要なんで、
はい、
本当に面白いところはなかなかテレビ出せないですよね。
あ、なるほど。
特に社長が社員どう見るか、社員が会社どう見るかっていう、こうその奥深いところは画面じゃ難しいですよね。あれあれで良さもありますけどね。
いや、僕はだから、うん、番組から、あ、こういうなんかビジネス的な視点を抜き出した本ではできるんだなって、うん、ちょっと読んでて面白かったんですけど、宋、うん、さんとしては、その例えばそのアマゾンさんの、うんうん、人材の扱い方、育て方、うんうんうん、何か感じたことってありますか？
そうですね、例えばアマゾンの場合は典型的ですが、取材に行きましたね、
はい、
実際にチャンさんと1対1でこう画面ではちょっと言いにくい話もいろいろお聞きしまして、うんうん、そこで本にまとめましたが、アマゾン のグローバル化の話は一番面白かったですね。
グローバル化、
グローバル化って日本の若者は今非常に直面した 話ですね、うん、一つは日本の企業は海外に行かないとビジネス伸びない、
はい、
と同時にまあ、TPP もそうですけども、
そういった日本もね、海外 その企業をどんどん受け入れなきゃいけないですね、
うん、
そうするとその英語ってグローバル化にとって大事かなって思うじゃないですか。
社内公用語にした会社もありましたからね。
ええ、なんか英語喋らないと俺って外資系勤めらないじゃない、勤まらないじゃないかって思う人多いですよね。
うんうん、
それから逆に英語さえ話せばうまくいくんじゃないかっていうような誤解は結構ありますよね。
はい。
でも私は正直、海外によく行きますけれども、グローバル的に活躍する人たちというのは言葉ではないことをなんとなく分かってましてね、
うんうん、
だからチャンさんに直に担当直入に聞きましたよ、
はい、
で御社ではやっぱり英語は、すごい大事ですかと聞いたらですね、ズバリいや全然話せなくてもいいって言われて
そうですね、こちらの本でそのインタビューされた時も、まあ、蘇さんも出身は中国で、そしてアマゾンジャパンの社長のジャスパー・チャンさんも、この方は香港ですよね、うん、だけど別に中国語でも英語でもなく日本語でインタビューをされたと。
ですよね、
はい、
うん、
だからやっぱりビジネス、まあ、グローバル化だからといって全てを英語にしなくていいんだな。
全く逆ですよ。やっぱりそのお客さんの言葉を使うことで一番のグローバル化ですね。
あ、なるほど。
だから日本では日本のお客さんですから、やっぱり全員が日本語を喋れるのが基本ですから、
うんうん、
チャンさんうまくいってるのはチャンさんちゃんと日本語をちゃんと話すからですね、
はい、
毎日ですね、英語しか話さないチャンさんであれば役員からの情報は一回みんな日本人ですよね。それから現場のマネージャーも日本人だし、お客様も日本人だし、
はい、
重要な情報全部日本語で来るんですよね。
うん、
いちいち英語に直してからじゃないと社長分からないようでは商売にならないよね。
確かに、
うん、だから、うん、日本にいる以上は社長がちゃんと日本語を話さないとうまくいかないですよね。
うん、そうですね。だからただ闇雲にグローバル化だから英語を覚えればいいとかそうではなくて、本当にその商売で必要な言葉っていうのを覚えるべきだという話ですね。
そうですね。うん、まあ、でもね、例えばブラジルに行くならば英語じゃなくてさ、スペイン語とか、
はい、
覚える必要があるし、中東に行けばアラビア語がいいんですし、うん、なんか英語を話せば世界中に通じると勘違いする人いるんですね。
なるほど。
うん、なんで日本で英語喋るのって、日本の企業なのにって、
はい、
そこ誤解のないようにこの本を読んでヒントを得てほしいわね。
はい、
うん、
でもう一つ、その人材の扱い方って言いましたけども、うん、アマゾンジャパンなんかはその中途採用がメインで、うん、2012年から新卒採用を始めた後、うんうん、この本に書いてありました、
うんうん、
詳しくはまあこの聞いてる方も本を読んでほしいんですけど、うんうん、僕が今日お聞きしたいのは、うん、蘇さんがこの本で言ってたことなんですけども、ちょっと引用しますね、うん、私は日本の働き方の最大の問題はマッチングにあると考えている、うんうん、世の中はどんどん多様化しているのだから働き方ももっと多様化してよい、うん、ちょっと注訳しまして、うん、だが長年染みついた日本的雇用慣行がそれを阻む、うん、とあるんです、
うん、
つまりあれですね、多様化してるからその労働者自体ももっと流動性を高めて、
うん、
まあ、転職するのが当たり前みたいな世の中でもいいじゃないかと、うん、蘇さんが言ってらっしゃるんですよね。
ですよね、
はい、
今ほらいい仕事見つからないでこう暇にしてる若者がいるわけですね、
うんうんうん、
じゃあ日本は本当に仕事ないかというとありますよね。
はい、
で大体ですね、一回仕事に就いたら辞めない、
うんうん
うん、今までのおじさんたちはそうでしたが、
はい、
だけどもじゃあそのおじさんたちは本当にその仕事を一番彼に向いてるかというのはそうでもないんですよ、ね、書いてみないと分からないのに癖でやってるんですね、
はい、
だから本当はもっと仕事をですね、頻繁って言ったら誤解されますけれども、普通はやっぱ5、6年に1回仕事を変えるというのは多いんですよ。そうすれば若者にはチャンス訪ねてくるんですね。
はい。
その中年以上のその年寄りの人たちでも、うん、そのもっと違う会社を自分経験して、こう視野広がるじゃない。
はい。
若者もそうやって新しいチャンスに巡り合うんですよね。
うんうん。
じゃないと、なんかその若者の選択肢どんどん減りますよね。
あ、確かになかなかその 一回初めて就職した会社を出てしまうと、うん、経歴に傷がつくっていう考え方、
それは誤解でしょ
う
ね、
うん、まあ、これからのその、まあ、生き方という意味で、労働者としての生き方という意味で、うん、まあ、5、6年で会社を変えるのは恥ずかしいことではないし、
うん、
まあ、日本の企業も、まあ、そういう流動性の高い人がいろいろ行き来するようなシステムを作ってほしいというのが、
は
い、
そうですね、
孫さんの考えなんですね。
終身雇用というのは従来の意味というのは同じ会社によって終身雇用されるみたいな意味合いで、こう自然にくっついてるんですね、
はい、
日本的終身雇用というのは、
うんうん、
で私が言っている終身雇用というのは自分の能力が上がることによって、その一生ですね、3回5回企業変わっても結局雇用が途切れなくこう続くことは終身雇用と思っているんです。
うーん、
つまり終身雇用というのは社員の個人の絶えない努力と進化、うんうん、それと雇用主との間にもこう適切な緊張関係を持ってほしいんですね。企業だって例えばあなたは素晴らしい社員だと、私いや5年ではなく10年雇いたいと思ってても、あなたがいやいやそうありがたいけれども、5年間もやってきて大した給料上がらない、で私も大した活躍できていない、うんうん、だけど私の今現在のスキルと能力ではやっぱり他に いたらもっと活躍できる、うんうん、そしたらさよならにあなたが先に言うべきですよ。
うん、
それで雇い主の私としては、はい、いやこうなんか逃げられないためには自分が頑張るわけ、社長も、
はい、
でこういい関係ですね、お互いこう頑張って、
うん、なんかあれです
ね、マンネリしないように、
あの変な例ですけどプロ野球選手のなんかフリーエージェント宣言とか、あれに似てるかもしれないですね。
全くプロ野球こそ本当の雇用ですよ。
まあ、そのレベルが低い人は当然2軍に落ちてしまうわけですけども、まあ、だから1軍の間で、まあ、本当に活躍されてる方というのは、うん、もう俺ちょっとフリーになってこの球団出るよと言ったら、うん、その球団が止めたりとかいいポジションを与えたりとかするわけですよ、
ね、あなたいいことをおっしゃるね。
いやでも
いやいや本質はそれなんですよ。
うん、
本質それでね、フェアじゃない、
はい、
実力で。
ああそうですね。まあ勤務年数というのは多少はまあ義理人情に日本人は加味されるかもしれませんが、うん、それよりもその選手およびその企業の社員がどれだけ企業に役に立っているか、また不満がないかというところがポイントになりますからね。
そうよね、
うん
うん、
なるほど、わかりました。ではそういうその流動性の高い世の中を作っていくために、うん、蘇さん今後なんかこういうことをしたいとかっていう狙いはありますか？
いや私は何もできないけれども、例えば、はい、企業としては企業主は、経営者はそういうふうに姿勢を持っていれば会社はそうなるんですけれども、うん、でも日本企業全体、日本の社会全体はなかなか流動性は急に上がらない理由の一つはやっぱりその税制とかね、
はい、
税金の仕組みとか、それからほらその年金の仕組みも使うし、
年金の仕組み
と、要はなんとなくですね、退職金もそうですけれども、
はい、
税制もそうですけれども、同じ会社にずっといることによってこう得するんですよ。
うんうんうん、
税金も安くなるし、例えばね、日本はその退職金に税金があまりかかんないけれども、所得には税金かかるんですね。
はい、
で退職金はまた今度長くいればいるほど退職金取れる仕組みになってるんです。
はい、
それは本来はこう薄く伸ばせばいいんですよ。3年辞めてもちゃんと退職金もらえるような仕組みにすればいいのに、大体、うん、日本の若者3年辞めたら絶対退職金もらえないから。
そうですね。
なんか退職してないみたいな。退職してるのに退職金もらえないのよ。
うん、
でこういう伸ばすようなじゃなくて、なんかこう最後にガゴンと上がるんで、つまり最後までやんないと退職金ないぞみたいな。
わかります。僕もフリーで働いているので、うん、昔ちょっと会社員だったんですけども、うん、日本のその制度、いろんな制度ですね、もう保険でも年金でもっていうのが基本的にはその同じ会社にずっと勤めているってことが前提になってるってい
う、そうなんです、その方が得することになってるんですね。
そうなんですね。
だから本当はそういうシステム全部変えればですね、
うんうん、
何も日本の社会でも普通並みに、まあそれでも欧米よりは流動性高くなくていいと思うんですよね、
うんうん、
決して流動性高いほどいいとは思いませんけれども、今いくらでも今現在は低すぎで、その低い理由というのは基本的には戦後の50年間はその制度的な疲労、
うんうん、
要は最後までしかみついた方が、うんうん、得するような仕組みになってるから、だから老害がたくさん生まれるんですね。
なるほど。今ちょろっと欧米というお話が出ましたけども、うん、いわゆるその欧米式の成果主義っていう言葉が、まあ日本だと、まだちょっとネガティブな意味で取られるかなと思うんですが、
そうですね、
これについてそのアマゾンさんのですね、アマゾンジャパンの項目で僕はちょっとおおと思ったんですけど、いわゆるアマゾンジャパンがやってる成果主義というのは、どのようなものだったんでしょうか？
成果主義はみんな誤解するところありますよね。 それは例えば短期的に売上がいくらになったかとか、はい、今年の収益はいくらになったかというのが成果主義で思う人が多いんですが、うん、まあ、実際にそういうふうに運用するして失敗した会社もたくさんありますよ、
はい、
だけど本当の成果主義というのは終身雇用と同じく、例えば今年はお客さんいっぱい作ってでも売上がない、うん、お客さんはね、いやうちの会社評価してくれたんだけども取引は先なんだと思う、うん、来年になると取引してくれるんです。でも成果出てないよね。
そうですね。
でもお客さんは喜んでくれて、これから、取引してくれるようなこのプロセスといいますかね、うん。これが成果なんですね。
はい。
で、これまでは日本はなかなかそれを評価してくれないんですよ。なぜならば終身雇用ですから、いずれかが出てくるから、出てきたらお前のものだという評価してくるんですよね。
なるほど。
ところでね、いや、その出てくる前に俺はもう辞めるんだから、それを評価してくださいよって言っても、お前成果は出てないって言うんですね。
なるほど。
つまり、成果は2種類ありまして、結果、今までの成果で、もう限りなく、結果のことを言ってるんです。でも、努力している、この、こう、その結果は、今出ないけれども、将来は結果につながるような努力は、今までの日本の企業はなかなか評価してないのよ。
うん、そうです、ね。
それがきちんと評価してれば、いわゆる今現在言われている、成果主義。僕は、に言わせれば、それは成果主義ではなく、結果主義と言ってるんですけども、それの障害って言いますかね、弊害はですね、かなり減らすことができるんですね。
そうですね。その、成果主義が確かに日本の誤解のように、結果主義であるならば、なかなか会社を辞めづらい。
そうですよ。
っていう、そういう状態になりますね。なるほど。ちなみにこの成果主義の話、聞いてる方に言うんですけれども、まあ、アマゾンさんの項目で書いてあって、なかなか面白い話だったので、ぜひ見てほしいと思います。
そうですね。アマゾンの、いわゆるその成果主義っていうのは、先ほど私申し上げた後半の、いわゆるその正しい成果主義に近いことをやってるんですね。結果主義ではない成果主義やってるから。
はい。今その欧米式のと言いました、で僕が読んだ限り、また今お話を伺った限り、孫さんの考え方というのが、やっぱりその欧米といえば、大陸の人ですけれども、日本の外の、ビジネス、
そうですね、
個人労働者としてのその強い生き方、流動性の高い生き方というのを主張していらっしゃったように感じたんですが、今回のこの仕事発見術およびその仕事発見伝という番組を通して、日本の企業のこういうところがいいなという場所ってあったでしょうか。
そうですね、日本企業の一番の良さはですね、やっぱりその社員同士のチームワークですよね。
チームワーク。
そのやっぱり欧米っていう、中国もそうですけれども、どっちかといえば個人がさえその表現できれば、個人さえ成果、ボーナスとかね、評価とかもらえれば、はい、仲間はそれほど、気にかけないっていうかね。ただその仲間同士の連携は基本的にマネージャーがある程度こう上から強制っていうか指導してやっと連携取れるんですね。だから欧米とか大陸の企業というのはチームワークはできるんだけども、それは強いリーダーシップがあったからこそできるんです。日本のチームワークというのは別にリーダーなんでね、強くなくても結構皆さん勝手にできるんですね。わかるよね。
わかります、わかります。
勝手にお互いその以上のことはやっちゃいけないとかね、このぐらいはちゃんとお互いちゃんとやりましょうっていうのは、これは素晴らしいと思うんですね。
なるほど。それが長所でもあり、もしかしたら短所になることも
あるかもしれないですね。そうですね。何でもそうですよね。それはなーなーになる場合もあるけどね。
はい。一方でその、欧米とか大陸の人たちは自分勝手すぎて、大変なことになるかもしれない。
そうなんです。
会社が分裂したり。
そうなん
です。なるほど。わかりました。では、これ最後の質問にしたいと思うんですけども、今回の本を読んでいて、これからその就職をするとか、若者向きかなっていうイメージもあったんですが、宋さんは今の日本の若者についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。
正直、若者を批判する人多いんですが、私は日本の若者と海外の若者はそんなに変わらないと思ってるんですよ。若いほど。例えば赤ちゃん生まれたら、日本人の赤ちゃんだってみんな外人ですよね。
はい。
日本語は何もわからないし、つまり若いほどですね、実は、人間であることを、その元のものはですね、共通してるんですよね。だから、特に就職前後の若者は、日本人だからといって、こんな違うんだってあんまり感じないのよ。
あ、なるほど。
一緒。
もう中国人だろうが、アメリカ人だろうが。
ただ、その、同じ企業にずっと勤めるとですね、なんか、漬物の亀に入った感じでね、長くいればいるほど漬物になっちゃうんですね。なんか、
味が染みてきますけどね。
染みついてちゃうんだけど、若者本当にいくらでも変えられると私の感覚です。
なるほど。
だから今からの社会はこんなに変化してるから、日本人の若者はあまりこう、こうだ、あだって思い込みしないで、本当にいくらでも変わっていけることをぜひ信じてこの本を読んでほしいよね。
なるほど。わかりました。では今日はお忙しい中、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
人生を面白くする仕事発見術。総文集著。NHK 仕事発見伝制作班協力。主婦と生活者より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。この本ですね、インタビューの前にも僕言ったんですけども、エンターテインメントとしてのテレビ番組をビジネス書に昇華させたという点で非常に評価したい一冊です。で、番組に登場した企業が、Google、Amazon、ユニクロ、餃子の王将などなんですが、この本にももちろんそれが載っています。本当いろんなね分野なんですけども、今成長を続けている企業ばかりという感じで、あ、内部はこうなってるのかというふうにね勉強になりました。さらに言えば、番組と同じようにあの著名人があの企業で働いたらどうなるんだろうとか、あとあの企業って実際に働くとどんな雰囲気なんだろうっていうのが、まあ、好奇心をそそる感じなんですね。で、まあ、読み物として非常に読みやすい。で、その、まあ、好奇心をそそった楽しい気持ちを持ったまま、蘇さんが各企業の経営者に聞いた経営哲学とか、あと人材の扱い方、育て方っていうのをじっくりと読むことができるんですね。だからこの本の流れがね、読んでいて本当に疲れない、そういう読みやすい一冊になっています。で、僕自身はなかなかのビジネス書読みになってしまってるんですけども、興味を惹かれたのはですね、この蘇さんが各経営者にインタビューして聞き出した各企業ごとの経営哲学の違いです。例えば Google と Amazon とユニクロ、何が違うのか、そして蘇さん自身が考えているこれからの日本人の働き方の問題、バックボーンがね中国生まれってのもあって、考え方がやっぱり日本人とはちょっと違うなって部分があって非常に面白かったです。まあ、今現在終身雇用制度が事実上崩壊しているんですが、日本人はどう働き、日本企業はどのように従業員を扱うべきなのか、その参考書として、読みやすい最適な一冊と言えるでしょう。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。